で、実際ですね、本当にいけるかどうかっていうことがね、ちょっとわからないような状況もあったんですけどもですね、ただ今回ですね、明らかに神様を導いてらっしゃるだろうというふうに感じましたので、ですので絶対に無理というふうにね、閉じられてしまうまでは押そうと思いまして、それで押していきました。押していったというかね、諦めずにね、進もうとしていったわけなんですけども、それ結果的にね、完全に守られてね、ことができました。本当にありがとうございました。そして三木さんもですね、こう語っていろいろ変化ありましたけども、祈りのツアーのこともね、非常にこう語りかけがあって、また住居正解もね、オンラインでご覧になった方々も、ね、いらっしゃると思いますし、まだ多分保存版もあると思いますので、まだもしご覧になってない方はね、ぜひそれをね、見ていただきたいというふうに思います。それで殉教正解のですね、冒頭秋元氏はね、ちょっとメッセージで触れておられたんですけども、西坂の場所っていうのは、昔のね、処刑場だったんですよね。ですから26世人が殉教する前っていうのは、そのいわゆる九州一帯のね、長崎の付近でいわゆる罪人が処刑される場所だったっていうことですね。でそこで、26世人が殉教し、その後26世人の後、たくさんのキリストの方々があそこでね、殉教したというふうにこう考えられています。それで、つまり血が流されている場所なんですよね。で旧約聖書において、例えば血が流された場所とか、ね、あるいは、木に吊るされたとかね、そういった要するに人がそこで亡くなったっていう場所です、ね、そこっていうのは普通は呪われた場所というふうに聖書から見ることができるんですね。ですからところが、西坂の場所はですね、言っていただくと分かるんですけども、非常に強い臨在があります。非常にキリシタンの方々がそこで血を流したわけなんですけども、そこから天に行ったっていう場所なんですよね。で旧約聖書ヤコブね、最近ヤコブのことやってますけど、ヤコブがですね、ベテルだと思いますけど、そこで天のはしごっていうのを見たんですね。つまり天使たちが行き来してる、ね、あ、ここは天の入り口なんじゃないかっていうふうに思ったっていうね、要するに、ね、出入り口なんじゃないかと思ったんですね。で天の出入り口っていうのがね、あるとするならば、例えばオリーブ山はイエス様がそこからね、登って天に行かれたっていう場所なので、オリーブ山は間違いなくね、その可能性が強いですよね。でそれから長崎の西坂においても、そこで殉教し、そこで天に多くのキリシタンの方々が行ってるっていう意味においては、その天のね、そこから行ったっていう意味においては、入り口とね、言ってもさす、ね、いいんじゃないかっていうような場所なんですね。で、いわゆるキリシタンの方々がその血を流したその場所っていうのは、本来は血が流れた場所は呪われた場所であるはずなのに、そこは信仰者たちの血による、ね、いわゆる、まあ、清められた場所というとね、ちょっとね、なんていうか、そう言っていいのかどうか私は分かりませんけども、しかし特別に主がその場所を祝福し、特別に主がその場所において身思いを持って導きの手を成しておられるというふうに言えるというふうに思います。でこれは実際にそこに行かれて、そしてそこで祈られるということをね、ぜひ皆さん主に願っていただきたいと思いますし、実際にその場所に行って、実際にその場所で祈り、実際にその場所で主を礼拝するということを通して、私たちに、ね、主が触れてこられる部分というのが必ずありますので、ですから今コロナの問題とか、ね、いろんな問題があるので、なかなか行くということが、ね、制限がありますけれども、しかし主が御心を通すならば必ず、ね、皆さんにその機会を主が開いてくださるので、ですからそれをですね、願っていただきたいというふうに思いますし、ね、それをね、開かれた時にね、ぜひそこで祈り、またね、礼拝する時をね、持っていただきたいというふうに思います。そして同時にですね、今はオンラインであるとか保存版を通して、そこにね、行った時に、そこで礼拝した時の主の臨在であるとか、そこにおいて集会が持たれた時における主のね、霊的な恵みっていうのを、私たちはインターネットを通して受けることができます。ね、ですからもしまだご覧になってない方がいらっしゃったらね、ぜひそれをご覧になることをお勧めいたします、ね、それが私たち その人生を、ね、変えうる、ね、そのようなその機会となるというふうに、ね、なるというふうに、ね、考えられます。 主の言葉であるとか主の霊の恵みとか主の働きに私たちが触れるっていうことが非常に重要なことで、例えば、チェコの予言の本の翻訳っていうことですね、チェコの、ね、その翻訳者の方もいわゆるTLEA の、 そのブログを見たわけじゃないですか、海外選挙のね。ブログを見たら秋元牧師が歯の詰め物が取れて感謝したって、ね、でちょうどその方もその直前ぐらい歯の詰め物が取れたらしくて、あ、なんで私はこんな歯の詰め物が取れてねっていうふうにね、こうがっかりしてね、普通だったらクエルマンを言って文句を言ってつぶやいてるっていう状態だったのに、秋元牧師は歯の詰め物がね、しかも外国で取れたことを感謝しているっていうね、その情報に触れたわけです、ね、でそれでその事柄を通して、こんなことも感謝するのっていうことで、信仰がね強められるっていう機会になったわけです。ですからそれは秋元牧師の、ね、側っていうか、その TLEA のブログ側からすればそれをアップしたっていうことに対して信仰の行為がもちろんあるわけなんですけども、翻訳者の方も見る触れるっていうことがなければその事柄の恵みにね預かることはなかったわけじゃないですか、ね、ですからそうなると私たちが神の情報や神の恵みに触れようとする、触れる機会を取るっていうのは非常に重要です。そしてこれからクリスマスの中に私たちは入っていきますので、ですから皆さんね、主の情報に触れることをね、ぜひ皆さん熱心にね求めて、できる方はね、今回の巡行生活も、ね、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。それでですね、ちょっと今日はメッセージというか分かち合い、私が与えられたことをちょっと分かち合いをとしたいというふうに思います。聖書はですね、ローマ人への手紙の9章24節を開きたいと思います。ローマ人への手紙の9章の24節、こちらで読みいたします。私の聖書は新改訳聖書第3版ですので、新約聖書304ページになります。ローマ人への手紙の9章の24節ですね、読みいたします。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです、ね、今日はこの御言葉を通して学びたいというふうに思います。それで長崎ですね行った時にみゆきさんがねホテルに着いてなんか、ね、ホテルがねなんかちょっと今までに見たことのないホテルだったんですよね。どんなホテルだったかというと、もともとマンションだったところをなんかこうホテルに改築したというかね、システムを変えたっていう場所で、フロントがないんですよ。で、行ってみたらフロントがなくてね、で閉まってるんですよね。なんだこれと思ってね。そしたら入り口のところになんかタブレットがブンと置いてあって、でなんかチェックインするとかなんかしてね。でそうするとね、なんかしっかりといろいろ操作していくと、なんかチャットみたいなのに繋がるんですよ。ね、これでチャットみたいに繋がって、そしたらビリビリってなんかそのコールセンターの中で男性の声が聞こえてきて、こうしてください、こうしてください、こうしてください、よろしくってガチャッと切られて、ね、でその通りすると鍵が出てきてね、その通りすると鍵が入れて、その通りすると部屋に入って、でそしたらですね、いわゆるワンルームマンションみたいなところがね、こうツインの、ね、部屋にこうなってて、だからキッチンもあるし、なんか風呂とトイレも別になってて、ね、なんか完全にね、これマンションの一室じゃないかみたいなのところなんですけど、ただ安かったんでね、満足してるんですけども、ね、そういうのあるんですよ最近ね。ね、それでドアの開け方が分かんないとかいろいろ最初苦戦したんですけど、ね、でもまともと無事に入りました。でそれでみゆきさんがねちょっといろいろお風呂が入ったらちょっとぼーっとしてて ね長崎のねテレビは何チャンネルなんだろうと思ってね、何チャンネルなんだろうと思ってテレビをつけたんですね。そしたらですね、なんかたまたまちょっと音楽番組が出たんですね。音楽番組っていうか、その音楽を作った方のなんかいろんなこうこの曲のなんかどんな曲かみたいなことをね説明してるのがなんか番組があって、でそれでね、その番組の中で、中島美嘉さんっていうシンガーの方が、歌っているなんだっけ、僕が死んだのはみたいな曲あります？知ってる人？知らない？じゃあ誰も、いいですね、そういうの知らないっていうのはね、皆さん、じゃあ僕が死のうと思ったのはっていう曲があるんです、ね、 でこれあのなんか作曲したのは男性の方らしくってでなんかちょっと衝撃的なタイトルだったのでまたこういうねなんか自殺をね促すような歌はやめてもらいたいなっていうふうに一瞬思ってそれでどんな歌なんだろうと思ったらあの自殺を促す歌なんじゃなくてあの誰でもなんか死ぬっていうことに対して考えたことはあるよねだけど実はあのこういう希望があってだからもうちょっとあの生きてみようみたいな感じのことをなんかやってるんで結局そのなんていうんですかねこうあのプラスの曲に変わるんですよ途中から、ね、でだけどそれを聞きながらねちょっとその日殉教ツアーを回ったのでちょっと私はその死ぬっていうことに対するその感覚というかそのイメージというかね印象がやっぱりあの神様を知っている人と知らない人で明らかに違うなっていうことにもすごく感じたんですね。で何がどう違うのかとなった時に普通ですね私たちって死っていうものをどういうふうにイメージしますか。例えば現実が厳しいっていう時にあの死っていう事柄をこの厳しい苦しいところから逃れたいっていうふうに私たちが感じるってことはあり得ると思いますしそれからあのもし、ね、例えば地上でお金持ちだったりとか、ね、そういったになったりですね地上の、ね、生活が充実してるってなった時にあの、ね、あやっぱ死にたくないなって思ったりすること、ね、もあると思うんです。でもあの実はですねあの26世人のこの歩みっていうことを見ていった時にその殉教祈りのツアーの最後の時にテモテ小林牧師祈りのミッションのテモテ小林牧師っていう方がメッセージをされたんです。あの木原牧師があの殉教の社の方々のいろんな説明をしてくださっていてで一通り説明が終わった後最後あのテモテ小林牧師がメッセージをされたんですね。でその時にあの、ルイス・フロイスっていう方がねあの26世人が殉教した時の事柄を詳細な実は記録っていうものをなんか残してらっしゃるみたいででその記録によると26人の殉教者たちが西坂についていった時にどうだったか、だから目の前にだからこれから自分がかかるね貼り付けになる十字架が見えるわけなんですね。でその時に26人の人たちがもう疲れ切った体で殉教の旅を、ね、やっているのにそこで彼らはその自分の十字架を見て歓喜したって書いてあったんです、ね、歓喜してつまり喜んでああガーッとあれが私の十字架だってねああって歓喜してそれでそこにこうね走り寄っていったっていうことが書かれてるんですね。で皆さんはっきり言ってこれから自分が処刑されるその木に向かってね歓喜して走っていったらまあちょっと言葉悪いですけど気違いですよねはっきり言ってね、何がそんな嬉しいんだって話ですよね。ところが彼らはそういう風にしていったってことを書いていてでそれが、2つあったんじゃないかっていう理由がで1つは、それは天に至る入り口だった天に至る入り口だったので彼らはその、天っていうことを意識していたのでだから喜んだんだ。もう1つは神様から その使命として殉教っていうことを受け取っていてそして主のねその使命としての事柄を全うしていくっていうことにね結局つながるっていうことね、ことをねそういった事柄を語っておられたんですね。でああそうなった時に私たちがその殉教も含めてクリスチャンが結局この地上生涯での終わりっていう事柄を迎えていくときにこれっていうのは現実逃避でも何でもなく、ね、のネガティブなものなんじゃなくて実は天に至る事柄 その入り口でありそして、その自分たちの、まあ、死っていうわけですから自分たちの人生をかけてどういうその人生の終わりっていう事柄を迎えるのかっていったらそこに彼らは26世紀の関心を持って歩んでたんだなっていうことがちょっとねこう示されたんですよ ね。私は例えば、母が末期の癌でね、まさにこう 曜日の夜だったんですけどね、うちの父がね、夜の10時、あ、日曜日の夜だったかな、ちょっと忘れた、なんか、でも確か日曜だったと思うんですけど、帰ってきて、それですぐに、うちのね、最後、車で5分、10分ぐらい行ったところの、母の実家のところでね、母がちょっとね、もう一番最後はそこでね、生活してたんですけども、すぐに、まあ、玉垣って言うんですけど、玉垣のね、場所を、ね、マスカーのね、実家にすぐに行くぞって言って、それで、私たち兄弟車に乗せられて、すぐ行ったんですよね。でそしたらですね、なんとなくね、それで察知しました。お母さん危ないんだなって思ってね。それで、今東京でね、マスカーひで君と一緒にね、あと姉と一緒にね、お母さん死なないように助けてくださいと、そこで祈ったんですよね。で、そして、こうそこに行ってね、それやっぱりもう息を引き取る直前だったんですけど、母の場合はもちろん天に行く喜びもあったんですけど、やっぱりもし主が許されるならば地上の生涯をね、もうちょっと歩んで、もうちょっとね、地上の生涯の働きをやりたいっていうような感じのこうことを言ってたんですよね。で、最後別れる息を引き取る直前に、母親がちょっと一つね、ちょっと涙ポーッと流して、それでこう息を引き取ってたんですね。で、風間さんの時もね、まあ、直接そのね、その亡くなった時にいたわけではありませんけど、ね、風間さんの場合はね、なんていうかこう病のね、戦いの中でこう使命を全うしていったような感じの顔をして出してました。なんか眠るような感じのね、感じでした。ね、私たちの地上生涯の命が終わるとなった時に、自分がもしね、殉教するって話になったら、どういうことを祈るかなと思って。例えば、おそらくは天の様、痛みがないようにしてください、ね、とにかく苦しまないようにしてください、ね、瞬時に天に行けるようにしてください、全く痛くなくて気がついたら天にいるようにしてくださいと、ね、一生懸命、自分が、ね、苦しまないで死ねるようにっていうことを多分私だったら祈るんじゃないかなと思うんです。皆さんどうですか？病気で、ね、例えば亡くなるといっても、ね、よく最近ね、会話が違うんですね。私のなんか、ね、周りで50代とか60代の方と、ね、話したときに、ね、いやー、老衰が一番いいよとかね、病気もね、脳梗塞が痛いからダメだよとかね、脳梗塞だったらまだ心筋梗塞のましだよとか、なんかそんな話をする機会があるんですよね。ああ、そうなのかとかなんかね、思ったりするんですけど、ね、多くの場合、私たちって、自分の死を迎えるときに痛くないように苦しまないように楽に死ねていに行けるようにっていうことに関心があるじゃないですか、ね、ところが26世紀にそうじゃないんですよ。もちろんそれも祈ってたかもしれませんよ。ただ彼らの歩みの中でどう死を迎えるのかってなったときに、死を通して、つまり自分の命を通して神の栄光が表されるっていうことを祈ってるようにどうも見受けられるんですよね。ね、自分の命を通して神の素晴らしさがそれを見てる人に伝わるように、自分の命を通して神の福音が伝わるように願うか、自分の、まあ、武士の人たちもいたから、自分の死んだ間を通して願うかは、一人でも多くの方がイエス様を信じることができるようにっていうのをどうも祈って、最後の最後までやってる人たちが多いんですよ。やっぱりでパウロ・ミキっていう方がいらっしゃるんですけど、その方武士なんですよ ね。で、武士の世界の中だと裏切られて撃たれるわけじゃないですか。はっきり言えば信仰へ、だって何も悪いことしてないんだから。で、もしパウロ・ミキに家来がいたら、ね、きっとね、家来はこう思うはずなんです。秀吉は憎き主君の敵であると、ね、必ず穴打ちをしてやりたいっていうふうに思うはずなんです。ね、でそういうふうに思う人たちに対して、パウロ・ミキの父も、ね、言っておられましたけど、パウロ・ミキは家来が、ね、のことも含めて、いや、仇討ちしてほしくない、どうしてかというと、私は大公秀吉様を許しているから、ね、仇討ちもしてほしくないし、恨んでほしくもない、どうしてかというと、処刑人のリーダーである寺沢半三郎を私は許しているから、ね、今私に槍を突き刺そうとしている人も許しているからってね。それでどうか私たちはね、中国ね、ルソンから来た人だったって言われてる、違う日本人だ、ね、で信仰に私は死刑されるんだ、ね、殺されるんだ、でもそれを喜んでる、 で皆さんも信じてくださいって最後の最後までイエス様を伝えて処刑されているんですね。ね、つまり彼らのとって殉教っていうのは飯の一つとしての位置づけがあったという考えられるんです、ね、皆さん私たちが私は牧師なので牧師として説教することは私の飯だし私が神様から委ねられた働きですよね。だから当然委ねられている以上神様御心を行えるようにしてくださいって祈り願いますよね。同じように彼らは殉教ということから信仰ゆえに命を捧げるということからを彼らは人生の中の自分のなすべき使命の一環としてそれを位置づけていて、そしてだからこそ彼らは御心を行えるように御心の死を迎えられるようにこの死を通して自分の死ということを通して御心を行えるようにということを祈りながら多分進んでいったわけなんですねと考えられます。もう一つちょっとねもう終わりますけど26聖書の中で一番最初に殉教した人がヘスさんでしたっけ。ヘスさん合ってる、ね、あの方は日本に来るはずじゃなかった人なんですね。放蕩三昧をしていたんだけどある時主に触れられてそして訓練を受けてメキシコに行って司祭 の, まあいわゆる我々でいう安守司祭の助会を受けるはずだった人。ところが途中で難戦しちゃって日本に来てそれでペテロ・バプチスタ宣教師が彼 の, その、まあ、要するに上司だったので会いたいということで京都に、ね、来てくるわけです。で映像ありますよね。でその京都に来たがゆえに、ね、日本に難戦したがゆえに京都に来ちゃったがゆえに彼らは捕まって26世紀の、ね、貼り付けになるということになってね彼は最初戸惑ってたみたいなんですがしかし26世紀の旅の中で彼らの姿を見てまた自分の歩みを見てそしてああ自分は本当に放蕩三昧していて本当にねふさわしくないものなのに神様は殉教のね旅に加えてくださった、ね、このサンフェリペ号っていうのが難戦したのは私のためだって最後ね告白して殉教していくんですよね。つまり彼は私の命をもって神の福音の栄光を表すっていうことに私はふさわしくないものなのに神様はそれをさせてくださった私の命を通して私の死っていうことを命を通して神の栄光を表す神の福音を伝えるものとしてそれに私は神様を召してくださったっていうことをに喜びの感謝を持って彼は殉教していくんですよ ね。皆さん私の、ね、死っていうことからを迎えるときに場所ね、なんていうかいわゆる神の栄光を表して地上の生涯を終えて天に行くことができたならばそれは本当にもう幸いなことだなというふうに思います、ね、でもちろん皆さんの、ね、全員が殉教するわけではありませんし、ね、皆さんの中には敬虚する方がいらっしゃいます、ね、だからそれは皆さん各々の導きを、ね、やっていただければいいんじゃないかと思うんですけどもしかしいずれにせよ与えられている地上生涯の中で私たちがどんな神の栄光を表してそして天に帰っていくことができるかということはすごく重要なことです。もう私たちは天に行くことが決まってるんですよ ね。イエス様を、ね、信じることをやめない限り天に行くことが決まってるの。いつ死んでも、ね、天に行くことが決まっちゃってるんですよ、ね、だからもうそこの心配は何もないわけです。あとはプラス私たちの人生を通して神がどんな栄光を表されるのかどんな素晴らしい祝福を表されるのかそれをどんなふうに証しするのか私たちの、まあ、私だったら松田孝明っていう、ね、名前なんですけどその、ね、この人の人生を通してこんなに神様はね素晴らしいことをなってくださってこの人はこんなふうに神様に栄光を表していった人なんだよっていうことが、まあ、別に世に知れ渡る必要はありませんけれどもしかし天に帰った時にあなたの人生を通してあなたはこのように私のことを伝えてくださいましたねっていうふうに神様からね言われるっていうことはね素晴らしいことだと思いますしでそして私のね命を通して、ねたくさんのね、ねたくさんの方々が主を信じるきっかけとしてね主が用いてくださったのはねそれは素晴らしいことだと思うんです。どうしてかっていうと本来私はそれにふさわしくないものだからです。 ね、本来私はそのように用いられるにふさわしくないものだと知っているからです。でもふさわしくないのに神様が、私自身は天に行くことを、ね、良しとしてくださって、神様はあのふさわしくないものにそれをあの主が、ね、恵んでくださって、あのそのように用いてくださったという、ね、ということになるからです。で、私たちの、ね、人生を送る主はそのように、ね、働かれようとしているということを、ね、あの私たちと覚えるべきです。で、1人が100万人ということを、ね、主が語っておられるので、ぜひそれを、ね、皆さん受け取りつつ共に歩みましょう。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな助けと恵みをありがとうございます。お一人一人のうちに主の祝福の手を荒らしていってくださり、またお一人一人に豊かな主の恵みを荒らしてくださるようにどうぞお願いいたします。癒しのために祈ります。天の父様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って癒しを与え、回復を与えてください。イエスキリストによって病の霊を縛り、イエスキリストによって否定的施策の霊を縛り、イエスキリストによって人間的施策の霊を縛り、イエスキリストによって占いの霊を縛り、天の父様、豊かなご栄光と助けをなしてくださるようにどうぞ主を導いてください。非常にこう否定的な施策の中にこのある、定期的にこう入ってしまうという方がいらっしゃるんですけども、その方はその際に自分自身をこう見て、そしてそのようになっています。あるいは状況を見てそのようになっています。特に自分自身を見てそうなっています。で、神様がそのところからあなたの目を自分自身ではなくて神の言葉に向けるようにということを主が語っておられます。なので聖書を読み、そして祈ること、祈りと聖書を読むことを通して、特に神の言葉を受けるということを求めなさい。で、神の言葉にあなたの目が向くときに、おのずとそこから神の言葉があなたを解放します。それそのことを、ね、熱心なしていきなさい。天の父様、豊かな助けて栄光を成してくださるようにどうぞ主をお願いします。頭痛で、ね、特にこう両サイドのですね、こめかみの上ぐらいのところに頭痛がこう来る方の主が触れられました。癒しを受けてください。天の父様、助けを与え導いてくださるようにどうぞ主をお願いします。あなたの特別な栄光と御働きなさいと言いましょう。どうぞ注意ください。ちょっとこう抜け毛とですね、なんか白髪の問題がある方がいらっしゃるんですけども、そのところに主が触れられました。しかし同時にその言葉に対してあなたは感謝していきなさい。この感謝をなし、また主を称えていく中で、このあなたが思う以上 の, このなんかその恵みっていうことがそこに表されています。天の様、助け望んでくださり、豊かなご栄光を御働きましてくださるようにどうぞ導いてください。肌の粘膜の問題のところに主が触れました。癒しを受けてください。天の様、どうぞ助け望んでください。導いてください。喉の痛みとそれから胃がらっぽさのところに主が触れました。癒しを受けてください。イエスキリストの名、お一人一人の癒しを宣言する。イエスの名前によってお祈りします。アメン。ハレルヤを賛美して終わりたいと思います。お立ちください。